武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。まだ見ていないという方にお知らせがあります。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物割り白川静香伝第3幕完結編がただいま配信中です。チケットピアのウェブサイトからチケットを申し込みください。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいと思います。鉄矢さんの顔写真があるところをクリックしてください。チケットは税込み2200円、クレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
スピンオフ企画ではありますが、どうしても映像が必要な、おろしネタなもんでございますから、こんな企画にインさせていただきました。この後の三枚おろしを楽しむためにも、これ見ときますとね、もっともっと楽しめるようになると思いますんで、ぜひご愛顧のほどよろしくお願いいたします。それでは今週分参りましょうか。まな板の上、不倫でございます。
はい、
不倫というものがもうなかなか世間から消えない。オキシトシンから始まるホルモンが様々なホルモンを呼び集めまして、多様な人間の物語を描くというテストステロン、
はい、
これが呼び出されると性欲が旺盛になるという、考えてみますと、父の状況、母の状況ってのが次のこの性にまつわる物語の色柄をこう作り出すわけでありますから、からかなさんに聞いてみたくなりますが、人を好きになる、異性を好きになった時、ふっと前世を連想しなかった？
いや、ちょっとその記憶はない。前世を連想しました。
つまりこの人と偶然に会ったんだけど、もしかして私たち生まれる前から何か縁みたいなものがあったんじゃないかなっていうような、赤い糸みたいなものをつい信じたくなるという。
そんなロマンチックなことはなかったな。
ああ、そうですか。いや、これはね、こう相手とこう前世の交わりを感じたりすることがあるんですよ。これアニメで君の名なんてのは典型的でありまして、全然前世のって言いますから、
はい、
若い男女が名前を交換し合う、そのたんびに自分たちの前世を遡っていくという。でも前世というのを遺伝子に置き換えると、中野先生のこの不倫という書物の解き方がわかるのではないだろうかなというふうに、
はい、
とにかく不倫というのは社会的なバッシングを受けるわけでありますけども、日本の社会に不倫というのがあって、
はい、
でベーシック日本社会にある不倫への怒りというのは、得しているものへの怒りなんでありますね。基本的には得しているものへの怒りということで、共感の眼下前頭葉、文脈や状況を正し手を結ぶか否かを測る側頭葉、好き嫌いを司る扁桃体を動員する社会の、そういうものの中から不倫とか恋とかっていうのが生まれてくる。この社会脳というのは、社会全体、社会の集団を守るための脳でありまして、思いやりや和を乱す人への怒り、感度が敏な人は協調性と誠実に照らして雑音を嫌うわけでありまして、この雑音を除くために逸脱す者、そのルールを犯しているものを弾き出すわけであります。特に不倫の場合は、所得、外見、才能、仕事などへの妬みというものがバッシングの引き金となるわけであります、
はい、
いい意味でも悪い意味でも、日本人は他国に比べてオキシトシン感受性が高く、妬みによる検出モビールが強く働くという、オキシトシンの感受性が強い、
はい、
ただ愛について、その自分が違う不純物がちょっとでも混じると呼ばれてるっていう、そういうお国なんですよ。これかなり話したっけかな、日本人の国民性は。これちょっと予告編だけやっとこうか、
はい、
この辺本当にわかると思うんだけど、立派なホテルのレストランがあるでしょ、寿司バーがある、その寿司バーで平気で野蛮なことに 素手で食物を調理して喜んで食ってるのは日本人だけだよね。
え、日本だけですか？え、
素手で調理するんだよ。
寿司を握るっていうことですよね。
そうそうそうそう。
うん。海外はそういうことはないか。
今度これやりますね。世界の文明、食文化には3つの種類がいて、手で食べる人、
はい、
ナイフ&フォークで食べる人、箸で食べる人、
はい、
この3種類に分けられるんだ、
はい、
西洋人が寿司を見て最初びっくりしたのは素手で食物を触る人なんだ、
うん、
それを生き人の人は素手で食べるのよ。
そうですね。
日本はお箸の国、お箸文化の人でしょ、
うん、
でも寿司だけは素手で調理して素手で食べるのよ、
はい、
つまり日本というのは食文化で優れたものを持ってるかもしれないけど、素手で食べるってことが食文化の中にそのまま生きてる国なのよ。
うーん、
これをレヴィストロースっていう民族学者がすごくうまい例えで言ったんだけど、
はい、
野生を持っているって言ったの。日本は野生の力にあふれている。
だって握り飯とかでもそうですもんね。
そうそうそうそう、そういう不思議な国に生きてるということを考えながら不倫を追求していきたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ちょっと変なところから声が出ましたん
で
おはようの尾が綺麗に発音できませんでした、
はい、
おはようございますみたいな感じになって申し訳ございません。
はい、
いろいろやっぱり日々ね体調がございますもんですから。中野信子さん、文春新書から出ております。何故に人は不倫をするのか、そんなことを3枚におろしております、
はい、
いろんなことを思いながらこの本を読んでおりましたもんですから、先生の説からちょっと離れたりなんかするんでありますけども、中野先生が脳内のホルモンでオキシトシンといういわゆる幸せホルモンが出る、これが幸せだけにとどまらず次の脳内物質、脳内ホルモンを呼び込んで次の感情に移っていく、その過程をこうあれしてらっしゃるんですが、ホルモンの話がずっと続きますと中途で分かんなくなっちゃうんですね、なんか。
はい。
中野先生、自分の体験とかも踏まえて、書いていただくともっと分かりやすいんでしょうけども、
はい、
脳内ホルモンばっかり続きますと、何か、何が何だか分かんなくなるという。ただ、このオキシトシンっていうのがね、かな、これちょっと夢見たことあるんだけど、ドラマのネタにならないかなと思って。
はい。
うん。米倉涼子。
はい。
主演で、オキシトシンっていうドラマどうかな。
いや、ちょっと待って、ちょっと待って。内容を聞いてみないと。
ほら、私失敗しない女でしょ、
はい、はいはい。
彼女の場合はね。
はい。
それで、女性の、なんかこう、ミッションを受けた、その手の、人で、
うん。はい。
ものすごい悪にたった一人で立ち向かっていく女。
イメージはわかりますね。
わかるでしょ。
はい。
で、それだけでは彼女がかっこいいだけにしか見えないんで、うん、一つだけ子持ちなのよ、うん。で、生まれて数ヶ月しか経ってないから、うん、授乳しながら敵と戦うっていう。
いい設定ですね。
面白いだろ。
はい。
で、今、お母さん、前だれみたいなんでふわっと、
もういろいろありますよ。
そうそうそう、抱きかかえたっていうのあるじゃん、
はい、あります。
あれでね、子連れの狼の米倉涼子っていう。
おー、いいじゃないですか。
それですごいのは、
はい、
こう敵がやってきて拳銃で撃ち合いとかするんだけど、
うん、
この子を守らなければと思った瞬間にものすごい集中力増してもう何人敵が現れても全部やっつけるっていう。つまりオキシトシン、愛情ホルモンなんだけど、その愛情ホルモンが子を守るためっていうことに集中して使われた時、女性が発揮するスーパーパワーっていう、なんかそういうのを考えたことあるんですよ。
いいんじゃないですか。オキシトシンっていうワードがすごくこうまた上がってきますよね。
そうですよね。
なんだろう、みんなネットで探すから。
うんうん。
はい。
で、日本人っていうのはもともと オキシトシンの感受性が高いのではないだろうか、うん、なんで日本人のそのオキシトシン感受性が強いかっていうことなんですが、これが日本の自然環境の深い事情で、四季の変化も激しいわけじゃないですか、うん、そして災害が多い、
はい、
もう地震は多いわ、火山は多いわ、つまりオキシトシンが過剰なのは人と力を合わせてしか生きていけない自然環境なのよ。
それ関係するんだ。
絶対するって。
え、これは中野信子さんがおっしゃってること。
そんなこと書くわけないんだろう、ね、俺に決まってっちゃ。
わかりました。はあ。
それでこのあたりでオキシトシン過剰社会を作っている。つまりあなたがいなければ持たないんだっていう思いがあるんで、同調圧力、やっぱり足並み揃えていこうぜっていう、何だったっけ、急いで目的地に着きたければ一人がいい、より遠くへ行こうと思ったらみんなと一緒がいい。この日本社会っていうのは出し抜く文化ではなくて足並みを揃えていく文化なんで、やっぱりこうオキシトシン過剰っていう社会を作り上げた。しかも文化の中でも特にそうで、単独の英雄を好まない。日本で言うとやっぱりヒーローとか独裁者っていうのは信長以外出てない。あとみんな集団指導体制ですよね。秀吉にしろ、家康にしろ、明治維新にしろ。明治維新なんてのはもうウエストサイドストーリーみたいで、なんか薩摩グループ、長州グループ、土佐グループ、グループ活動じゃん。で、より揃ってるところが強いとか、
はい、
そういう集団が強いわけでしょう。一人で走らせると全然ダメで決勝にも残らないけど、リレーやらせるとなんだかメダル候補になったりするという、こういうのはおそらくオキシトシン過剰文化。うん、これが集団戦闘における結束を、絆を培ってるんじゃないかな。はい、そういう意味では日本というのは誠にオキシトシン支配の文化だということが言えると思いますが、ちょっと不倫から離れてしまいましたけども、はい、まあ明日ぐらいにまた戻ろうと思いますんで、こうご期待でございますね。この続きまた明日のおなじみの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
中野信子先生の文春新社、不倫を扱っております。
はい、
週刊文春あたりが不倫のスキャンダルをすっぱ抜くけども、それでも不倫をやめない。
自分はバレないって思ってるんですかね。それか、バレるかもしれないっていう危うさがあるからこそやめられないんですかね。
かな、その後者の方じゃないかと思うのよ。
はい。
だから文春の目をかいくぐって不倫を貫く時の男女の、特に芸能人の燃え方は激しいんでしょうね。
命がけですよね、うん、自分の人生かかってるんですもんね。
そうそうそう。ちょっと今日変なところに行きます。
はい。
ここからは私が勝手にその本を読みながら、こういうことじゃないかな、ああいうことじゃないかな、
はい、
ね。不倫って頭っていうよりも全身のなんか触覚みたいなもんで、ホルモン系の話ではなくて全身のことではないかなというね、
はい、
書いておりますな。ドーパミン支配こそ武士道とか武道を貫く別の倫理、不倫ではなくて非倫文化を生んだのではないかと思います。非倫、道徳は人間のいさめですが、倫理はいさめではないという人がおられました。倫理とは未決の正義で、悩み続けなければならないという課題です。ならば不倫とは我が身に照らしても個人によってスキャンダルか否かを見定めるものでしょう。
結構ややこしい世界に入ってきました。
ごめんなさい、これややこしいと思う、
はい、
つまりね、不倫の中にも何種類かの不倫があって、うん、非倫っていうのがある。
非倫とは
何かっていうと、これは倫理の問題じゃないっていう、
うん、
なんか命がけの声みたいなやつだよな。
ヒリンガ。
ヒリンガ。
はあ。
その、ヒリンか不倫かっていうのを見極めるためには、不倫してみないとわかんない。そういう、不倫ってのは一種の魂の視力検査ではないかって武田が言ってるな。
魂の視力検査？
うん。死輪っていう考え方もあるよね。倫理なんか関係ないんだっていう、
うん、
そういう強い男女の結びつきっていうのは不倫だけで済ませられないんじゃないかなっていう気がするんだ。
不倫よりより深く激しいものが非倫ってことですか？
俺はそう思う。
魂
の問題で、
うん、
生き物にとってものすごく重大なのではないかなっていう。
はい。
で、これになんで触れたかというと、不倫不倫って責めることによって、男女を恋愛から結婚、結婚から子供を産む、出産、子育てのシステム化してしまおうっていう、
うん、
その不倫を否定することによって。で、非倫とは倫理を飛び越しちゃってるっていう。
はあ、
そういう男女の関係ってあるんじゃないかなっていう。あ、そうそう、うん、こっからなんだ。だんだん思い出してきた。
はい。
この中野信子先生は不倫を扱いながら、その女性っていうものを解放して考えるときに、不倫と非倫を分けた方がいいっておっしゃる。
ほう。
その非倫ってのは俺の造語だよ。
はい。
許される恋愛、許されない恋愛、
うんうん、
結婚してる、結婚してない、うん、子供を産む、子供を産んではいけない、そんな恋愛があるかっていう、
うん、
恋愛するんだったら不倫かどうかでジャッジすべきではないっていう、
うん、
で、長野先生は実にクールな方なんで、不倫を遺伝子脳内ホルモンで解こうと広げておられるけども、そのたどり着く先は何かというと、現代の少子化、人口減少を起こしたこの国のこの時代、中野先生はこれどっかに無理があるんだって、
うん、
恋愛して結婚して、結婚したから許されて子を持つ、そして子を育てるってことが、
うん、
と恋の中に結婚とすっ飛ばしてこの人の子を産みたいっていう感情があってもいいのではないかって言いたいんじゃないかな。
はい。
つまりあまりにも結婚っていう制度に重きを置きすぎてるっていうわけだ、
うん、
今女性にとって一番大事なことは出産と子育ても安心してできるっていう社会的環境じゃないかっていう、
うん、
男子は男子でその結婚恋愛にまっすぐに入れないっていう、
うん、そういう若い人も多いですよ。
これ見る、
ね、仕事がないからお金もない、
うん、
じゃあ結婚できないし、そうそうそう、子供もそれじゃ産めない、
産めない。この間さ、すげえもん見ちゃってさ。
何ですか？何ですか？
本当かどうか分かんないよ、
はい、
その中国からの発信でロボットセックスってのがもう分かるだろ。
分かんないけど、それフェイクじゃないですか？
いや、
それは初耳です。
いや、とにかく制度としての結婚っていうものに関してあまりにもがんじがらめに縛られると男女ともに不幸になるのではないかというのが中野信子先生の不倫に対する発想みたいで、
はい、
ちょっとここまで話して、あとまたゆっくり
ちょっとうまくまとめてくださいね、木金でね。
ごめんなさい、あんまり自信がだんだんなくなってきちゃった。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日ぐらいからだんだん歪んできて、だんだんわけわかんなくなってきました。私この本読み解くには考えが足りなかったりするんですが、まあ不倫を守ろうと思ってるわけではないんですが、昨今の恋愛結婚っていうものに非常にこう硬いものを感じてしまうんですね。だって恋愛しないと結婚しちゃダメなんでしょ？
もう今は恋愛から結婚という流れですね。
でも昔は違ったんでしょ？
昔はお見合い、
お見合いだから、ね、逆の意味で結婚から恋愛にという逆のバージョンで、それで別れもせず何十年も結構夫婦仲良く過ごしたっていうのはゴロゴロいたわけで、
相手をこう尊敬する気持ちが芽生えてこないとそれは難しいですよね、お見合いから結婚ってなるとね。
そう？
そうですか？
そう俺はそうは思わない。
あ、そうですか？
うん。尊敬とかないから人間結婚してんじゃないの？
いや、尊敬ができなかったら多分一緒に住めないんじゃないですか？
いや、それでも平気で生きていくのが人間なんじゃないかな。
もう辛くないですか、そんなの？
え？
辛くないですか？
辛くない。
どういうこと？
いや、なんていうのかな。結婚ってなんかそんな風にして点検しちゃいけないような気がするんだ。
点検？
うん。
うん、
あの結婚してその結婚がまああんまりうまくいっていなくても、うん、宿命と思えばいいじゃん。
あ、これは哲也さんがいつも自分の体験からおっしゃってることですね。
結婚して幸せになろうなんてのは欲張りだよ。いいじゃないの。もう俺も何言ってるかだんだん分かんなくなって。ちょっと中野先生に戻ろうかね、
はい、
中野先生が後半の方でおっしゃり始めたのはそうだよ、結構急におっしゃり始めるんだ。源氏物語を読めば分かりますが、昔恋愛と結婚は別のものでした、
うんうんうんうん、
中野先生は恋愛から結婚へのシフトは最近始まった日本の歴史で、段階世代70年代から始まった恋愛至上主義、恋愛があって結婚があるんだという、結婚参加が一夫一婦制の始まりなのですと。
最近っていうのはもうまあこの40年ぐらい前っていうのが最近なんですね。はい、
かなさんそこで生まれたわけだから。
はい、そうですね、
うん、その恋愛の中で生まれたことだ。かつて恋愛は大正明治の頃はわずか1割か2割に過ぎない本能行動であった。で、恋愛ってのは恥ずかしいことで、それは男女が付き合うわけだから、鹿とか猿と同じだみたいな。
鹿とか猿。
仕方ないじゃない、だから。な？家のことを考えないという。そういうふうに昔の人は思った。昔っていうか、ついこの間の人は。だから、俺らから思ったわけ。恋愛至上主義。
はい。
あの子じゃなきゃダメよとかって、
うんうんうん、
で中野先生からの提案は何かというと、一度この恋愛至上主義を廃止して出産を制度で守ることを考える時期に来てるのではないだろうかっていう。
あ、ちょっとフランスっぽい考え方ですね。
そうです、はい、そのいい例がフランスが例で出てくるんですよ、
はいはい、あ、そうですね、
うん、はい、つまりあの女性が子供を産む肉体と性的な成熟を迎えているときに、とにかく子を産んでみるっていう、うん、
でシングルマザーでもいいんだっていう、ね、シングルマザーでも、
うん、
はい、
そのフランスの例として婚外子、結婚という制度の内側にいなくても、はい、母子のみの家庭でも OK なんだ。それを社会全体で保育、産休、医療費等々で女性と子供を守っていく、
うん、
その負担に関しては男性が担うのであるっていう。母子家庭というのはイギリスでは5割近いそうです。
そうなんですか。
ドイツでも3割。ノルウェー、スウェーデンでは5割を最近超えたそうです。
へ
ー、これは納得がいくよね。昔読んだ三迫千鶴さんのババア化する女性だったかな。
はい。
女性がね、あの性的な何かを守るために、体操を守るために頑固にルールを作っていくうちに、うん、だんだん良いセックスができなくなったっていう。
あ、はい、
でこの美佐子さんの言うね、良いセックスっていうのがすっごい男の胸に響くんだよな、
うんうん、
セックスで快感を得るっていうことが女性の人生にとってどれほど豊かな思いを、
うん、
豊かなものを生み出していくのかを美佐子さんはさらっとおっしゃるのよ。その理説は女性から解かれると。お前が上げちん下げちんって言ったけどね本当にわかるの、
はい、
この中野先生は何をおっしゃっているかというと、 結論を言ってしまうと、恋愛、結婚、そして出産、これが三位一体であまりにも強く結びつけられていることが、女性をがんじがらめにしっていう。だから、そうやって考えると不倫って些細なことだよ。
そうかもしれません。
なかなかうなずかないんだ、この人が。いや、皆さん見捨てないでください。明日上手にまとめますんでね、はい、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
文春新書中野信子さん、不倫という本でございます。
はい、
ほら文藝春秋やったじゃないですか、週刊文春ね、はい、面白いなと思って思い切ってやってみました、
はい、
中野信子先生は社会制度、あるいは遺伝子、あるいは脳内ホルモンというもので不倫を追求なさっているんですが、まあ、読んでおりましてちょっと弾みは悪いわな。
うん、
不倫どうぞって勧められるような代物じゃないから、それにこれほど個人個人によって考え方が違うものはありませんし、かなり前話したけど芸能人でも不倫してそれが後のエピソードで愉快に語られる人と、非常にこう不愉快な思いを女性たちに与えたりなんかする不倫と、いろいろですよね。
まあ、不倫とか浮気がバレましたって言って泣きながら記者会見をした後にそれをネタにできる人もいれば、本当にその世界から掘り出されちゃう人もいるし、なあれは何の差でしょうかね。
わかんない。だけどそれは現実だよね。あの平気で不倫ネタで笑い取るやついますよね、
はい
はい、それとは逆にもうそれっきりの方もいらっしゃいますよね、
はい。
中野先生は最後の方はその不倫というようなバッシングがあまりにも社会全体で激しくなりますと、男女間の性に関する価値観みたいなものが揺らいでしまって、性が持っている子をなし育てるという作業にまで重大な影響がという、それゆえに逆の意味で言うと恋愛とか不倫とか結婚っていうものを一緒くたんにしないで、子を産み育てるという男女間の関係を一回きれいに整理した方がいいのではないかっていう、一部納得できるんですよね。少子化大臣がどんなに真面目な人でどんなに叫んだところでさっぱり数字が上っていかないのは、性に対する考え方をはっきりさせないからじゃないですかね。
そこですかね。
そう思うよね、
はい、
女性の自由度っていうのを政治参加もあるし、労働に関する自由度、出世に関する自由度全部認める、でプラス女性が性を楽しむっていうことに関しても認める、そこで、ま、妊娠したという事態になってもしっかり女性をガードする、フォローする、そういう社会全体にならない限り子供を増やすっていうことは政治指導ではできない、
はい、
男女でもね、そんなに性なんていつまでも楽しめるもんじゃないじゃない、
はい、
ね、はっきり言ってしまえばね、
はいはい、
ずっと楽しんでる人もいるかもしれないけど、なんだと思う、夫婦持たしてるのは。
夫婦を持たしてるものですか、それは私前申し上げた、どっかで相手を尊敬してる気持ちと、あと一緒にいてこう全然気を使わないっていうことかな、
それをいとも簡単に満たしてくれるものは何、この人尊敬できるなと思うのと、この人とは気使わなくていいやっていう、そういうあなたの欲求を満たしてくれるのは、
相手と一緒にいないっていうか、なんていう、ちょっといい距離感ですか、
はいはい、距離感だよな、
はい、
やっぱりかなり子育てだよ、
それはそうですね、
男と女が打ち揃って子供を育てるっていうことぐらい面白いことはないよ、いろんなこと考えるしな、男と女って考え方違うし、
はい、
仲良くできるもんじゃないのよ、男には男、女には女、でも その仲良くできない理由をすり合わせるところに夫婦の面白さがあるんじゃないかな。
まあそうですね、子供がうまく距離感を作ってくれてるってありますね。そ
うそうそう、うん、うん。あんたいいこと言うね、距離感だよね、はい、男女って何も手つないで歩くことが恋愛じゃないんだよね。
はい、あの哲也さんがおっしゃるような、そうそうそう、間合いですよね。
そうそうそう、うん、なんかそういう観点で生活をする、恋愛をする、性を交える、子育てをする、このそれぞれを男女が同じ脳内のホルモンを組み替えつつ共同生活をするところに矛盾と難しさがあります。夫婦というものはその矛盾を抱えることが生きることで倫理なのでありましょう。矛盾を抱えることが生きることなんだよ。
うん、
性とは倫理ではくくれない。恋愛を悪とする先進倫理の国では重大な問題ですが、男子の精子の数が凄まじい勢いで減少しております。
そうみたいですね、
はい、で日本人男性の精子数もフィンランドに比べると3分の2まで減少しております、
はい、
そういうことを前提にしてもう不倫はなくならないでしょうと先生はおっしゃっております、
はい、
それが人類生存に必要なためでありまして、不倫遺伝子は遺伝子世界で生き残っているから、つまり不倫遺伝子というのは立派に生きている遺伝子だっていう、
ほう、
まあその締め方がいわゆる農学者としての締めくくりだったんでございましょうね、
はい、
ちょっと先週今週にかけて混乱を見せました今回なんですが、でもなんとなくやってみたかったのな、
はい、
あんまりうまくいきませんでしたけど、また再度挑戦ということで、どっかでまた必ず、道ならぬ恋の三枚おろしどっかで展開したいなと思いますが、来週はぐっと身近な、あの話題でご機嫌伺おうと思います。この続きまた来週のまな板の上で。